お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、ただいまからあなたの清い命の御言葉を取り継ぎます。私自身を十字架の血とご聖霊によって清め、聖別して通り置き管として用いてください。皆様の心に御言葉が残り、ご聖霊と共に生きる幸いに導いてください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。子どもたちのために子ども質問がありますので、もし子どもたち、これに記して、そして終わったら私のメールボックスに入れてくだされば、採点をして、感謝を持って返します。結構苦労して作ってますので、ぜひ役立ててください。お願いします。さあ、御言葉に入りましょう。信仰により選択と秘訣。モーセの両親の信仰をまず見ましょう。モーセがエジプトで生まれたとき、エジプトの王は増加するイスラエル人を恐れました。新しく生まれてくる男の子はみんな殺してしまえと命令したのです。これは古代の命令の中でも残酷なものでした。しかしモーセの両親は信仰によって神を恐れていましたので、王の命令を恐れずに3ヶ月の間モーセを隠しておきました。この両親の命がけの勇気ある信仰がなかったら、モーセは殺され、あの偉大な出エジプトのエジプトから脱出する働きはなされませんでした。私たちも小さな命を守ってあげたいと思います。たとえどんな事情があっても、体内に宿った命は神の技であり、その子には神のご計画があります。皆さんも私も、そしてこの世に人として無意味に命が与えられた人は一人もおりません。みんな神の深い計画があって、価値があって存在しています。たとえ王や国や親族が小さな命を絶つことを命じても、それに従ってはなりません。人の命は人のものではありません。他人のものでもない。それは神が、尊い人格ある神からの命です。宝の命です。国や人々の命令と神の命令がぶつかるとき、正しい神の命令に従おうではありませんか。神は祝福されます。与えられた子どもたちを祈り育てつつ、祈りながら育てましょう。一人一人は神から預けられている大切な人格です。モーセの信仰を見ましょう。信仰によってモーセは成人したとき、ファラオのエジプト王の娘の息子と呼ばれることを拒みました。モーセはエジプトの王の娘に赤子の時に見つけられ、この王女の息子になりました。モーセの実戒という映画、今はもう DVD しかありませんけれども、私は実際に映画で見たことがございますが、本当に今日は時間がありませんので旧約聖書を開きませんが、この背後に本当に神様の不思議な計画があったんですね。というのは、エジプトの王様はイスラエル人を全部殺せ、赤ちゃんを全部殺せという命令を王の娘は知っていたはずですね。知っていました。ところが王様の娘が水浴びをしようとしたときに、そのモーセがこのカゴにくるまれて、そのナイル川に流されていたんです。その時にその娘を発見したんですね。私はエジプトとイスラエルの旅行をさせていただいた時に、ナイル川も当然通りました時、私は感動してナイル川を渡りました。ああ、この辺りでモーセがパロの娘に見つかって救われたのかな という気持ちで感動しながらその船ナイル川を渡りました。でその時ですね、不思議ですよね。普通偉大なエジプトの王の娘ですから、王自分の父に背くということは命がけだと思うんですよね。ところが神様はそのエジプトの娘にモーセがとても可愛かったと書いてあるんですね。そしてそのカゴに入ったそのナイル川に浮かぶその子供はですね、殺せと命じられているユダヤ人イスラエル人のことは分かったんです、このパローの娘は。ところが神様はこの娘をに働いてですね、なんとか殺さないで自分のところで育てようという思いにさせてくださったと書いてあるんです。本当に不思議ですね。そしてモーセはそのようにして大人になりました。モーセは時が満ちて同胞たち、つまり自分のイスラエル人たちとのところに出て行き、その苦役を見ました。つまりエジプト人がイスラエル人を奴隷として扱ってですね、むごいことをしていることを見たとき、モーセは40歳になったときに自分の同胞であるイスラエルの子らを顧みる思いがその心に起こりましたと、使徒の働き7章23にあります。モーセはですね、分かったんですね。自分はエジプトの王の子供として、もう素晴らしい環境の中で全部のまあ持ち物も自由にできるように大切に育てられていましたが、モーセはやっぱり自分はエジプト人ではないイスラエル人なんだっていうことがやっぱ分かったんですね。まあこれに例えたら申し訳ない例えを短くさせてください。私はもう九州の熊本で生まれましたが、北海道での生活がもう44年ぐらいになりますから、もう私は本当は北海道人なんですね。でも私はですね、九州の熊本で生まれましてですね、今もですね、やっぱり私は熊本人だなと思うんですね。つまり生まれ故郷のですね、血が流れているっていうのを感じることがあるんですね。モーセも実は大事にエジプトの娘の子として育てられましたが、彼はやっぱり自分はエジプト人ではないイスラエル人だということが分かりました。そしてイスラエルの子らを顧みる頃が起こりました。モーセはエジプトで大切に育てられましたが、自分は本当はイスラエル人と気づいたことでしょう。彼は支配国エジプトか奴隷のイスラエルか、世の財地位か神のしもべか選択を迫られました。自ら儚い罪の楽しみにふけるよりも、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取ったのです。エジプトの王の娘の子とは、社会的な名誉、地位、王家の財宝、あらゆる快楽を手にできるものでした。しかし彼はそれを拒みました。そして神様に従いました。そしてエジプトから救出するために本当に困難な道を選びました。それは世的な考え、価値観からすれば愚かな行為です。しかしその決断は真の神への信仰によるものであり、神の目に尊いものでした。皆さん、私たちもしばしば人生の岐路に立たされます。世俗的な決断、選択か、それとも神への信仰、神に祈る意味ある、責任ある決断、選択ができるように祈りましょう。信仰生活とは、 拒むべきものを拒み、罪を捨て、神の喜ばれるものを選び取る生活です。神の喜ばれるものを選び取る生活です。それは素晴らしいものです。聖書おっしゃいます。25節、儚い。この言語は一時的な長続きしない三日坊主の移り気な、儚い罪の楽しみにふけるよりもと書いてあります。聖書は鋭いですね。罪も楽しみを与えるということをおっしゃっています。しかしその楽しみは儚いとはっきり形容されています。説明されています。罪はその時は楽しみを与えますが、それは儚い、虚しいということですね。それは私たちも経験上知っています。すべての人間は楽しみを求めて生きています。それには良い楽しみもあると聖書に書いてあります。第一テモテ、後で読んでください。神がくださる楽しみとあります。皆さん、神はただ厳しくて楽しみごとを全部取ってしまうと思わないでください。神は私たちを楽しませてくださる。悪いことではなくて良いことをしながら楽しませてくださると書いてあります。と同時に悪い楽しみもこの世にあると聖書ははっきり言います。それは神が嫌われる悪、罪が与えるものがあるということです。罪、悪による楽しみは儚く、決して長続きしないのです。そして後で必ず虚しさと後悔と依存と中毒と後悔がやってくるのです。人はその悪に縛られ奴隷となります。聖書おっしゃいます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。今日説教しています私自身も、もし私がイエス様を信じていなかったら、私は本当に立派な人間ではないですから、私は罪の奴隷になっていたと自覚しております。ですからいつも主への感謝が絶えないのです。罪、悪の楽しみは最後には私たちを堕落させ裏切るのです。よく立派な方、また有名な人があることの依存症になったというニュースを見るときに、私は他人事と思わないんですね。ある人はギャンブル依存症、ある人はアルコール依存症、ある人は麻薬、薬の依存症ですね。私は今までそれらから守られたことを本当に感謝しています。私はそういう方を上から目線で裁くことはできないんです。人はですね、一旦罪の楽しみを味わうとですね、脳が覚えるということが最近医学が発達して分かりました。脳がですね、一旦その罪の楽しみを覚えてしまうと、インプットされますとですね、それをもう一度やりたくなるんです。それは恐ろしい世界です。ですから人によって依存しやすいものは違いますが、悪いものにどんどん依存するということは全ての人に可能性があるということを今日覚えて書いていただきたいんです。私は大丈夫だと思う人は危ないです。私たちは何かの悪いものに手を染めると、それは一回で終わらないで続けていく、脳が覚えてまして、それをもう一回味わいたいという思いになる人間なんです。そこから救うためにイエス様は救い主となられたということを覚えて感謝をしたいと思うんです。ある人はこう言います。本当のことではない。私は世の悪を全部やり、もう全部味わったので悪いことに飽きた。だからもうそういう悪いことをしないという人がいたら、それは間違いです。悪いことをして飽きて良い人間になる人はいないんです。 悪いことをしたらそれが脳が覚えてますから、だんだん依存的になります。ですからできるだけ最初からその自分が弱いと分かったところに踏み込まない人が賢い人なんです。ですから聖書を教えますね。不貧困と戦いなさいという箇所はどこにもないんです。不貧困を避けなさいと書いてあります。もっと分かりやすく言うと、そのあなたを罪の奴隷にしそうなところから逃げなさい、近づかないように避けなさいとおっしゃるんです。私は聖書は鋭いなと思います。そしてそれを避ける力をイエス様はくださるということです。私はもしイエス様を信じていなかったら多くの罪の依存症になっていたことを分かります。ですから今こうやって本当に罪に依存するよりも素晴らしいイエス様に依存する人生に変えられたことを本当に喜びながら今日説教しています。メッセージを語っています。私は何ら誇るところがないんです。ただただイエス様のおかげのゆえに今生かされている。そして皆さんにもその救いの手が伸ばされて守られていることを今日感謝したいと思います。そしてこれからいろんな罪の誘惑があるとき、今日のメッセージを思い出して、一旦その一回だけでもその楽しみ、罪の楽しみに手を染めたら、それは奴隷と私たちをしていくということを覚えて、近づかないように祈りましょう。主よ、ここから早く離れることができるように。ヨセフが主人の奥様から性的な誘惑を受けたとき、彼は一目散に逃げました。それは本当に正しい方法だったんです。そこから離れること、近づかないこと、そばに寝ることもしなかったことは本当に大切な対処法なんです。モーセは信仰、神が判断力をくださることによってエジプトの王の娘の子として生きることの儚さを見抜きました。むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。あえて苦しむ道を選び取ることは大変なことです。私たちも信仰と神の愛がないときはなるべく苦しみを避け、犠牲の多い道を避け、安定と楽を選び取りますね。しかしそのような私たちもモーセと同じように、私たちの中に聖霊が生きておられますから、神の恵みによって、神がくださる愛と信仰によって、神の民と共に苦しむ道を、つまりそれは神様の目に正しい道を選ぶことが可能になるということです。感謝しましょう。彼はキリストの上に受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。これは信仰による判断を示します。パウロも同じことを告白しています。私の主であるイエス様を知っていることの素晴らしさのゆえに、私は全てを損と思っています。私はキリストの家に全てを失いましたが、それらを塵あくただと考えています。私はこのピリピの3章8節が大好きなんです。どこが好きかというとですね、ここに立法主義的な匂いが少しもないんです。こうパウロが重苦しい信仰ではないということがわかります。彼はですね、無理して神様に従ってんじゃなくて、私のイエス様を知っていることの素晴らしさのゆえに、全てを損と思い、神様と共に交わり、神に従うことを私にとって幸せですって言いたいんです、彼は。これが信仰の真髄です。ですから私たちクリスチャン信仰生活というのは、あれもダメ、これもダメ、がんじがらめに、ただ神様の前にいやいやながら従うんではなくて、一旦本当の意味で御言葉の素晴らしさ、イエス様の素晴らしさ、神の愛の素晴らしさ、 聖霊の交わりの素晴らしさを味わうならば、本当に立法主義ではない歩みができるということです。皆さんこちらをご覧ください。私は神が喜ばないものをしっかり握りしめている人生でした。ところが自分が罪の楽しみを握りしめていましたが、イエス様に出会ってからその手が離れて、イエス様を掴んだんです。そしたらイエス様を掴んだら、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制というプレゼントが与えられて、ああ、あれもしちゃいけない、これもしちゃいけないという律法主義から解放されて、神様に従って一歩一歩より頼んでいく道は、よほど素晴らしいと分かったんです。そこには愛があり、喜びがあり、平安があり、寛容があり、親切があり、自制があり、誠実さがある。本当にイエス様ご自身は楽しみをくださるということが分かったんです。その時私は、このイエス様の素晴らしさを独り占めにしてはいけないと神様のお告げを受けて、あなたは一人でも多くの人にイエス様を伝える人になりなさいと語られて、実は私は牧師になりました。そして今、牧師になって41年ですけれども、本当に良かったと思います。私のような罪人の頭が皆さんに、イエス様は素晴らしいですよ、イエス様は皆さんの人生を縛るんではなくて、イエス様に自由と愛と本当の楽しみを与えてくださる素晴らしいお方ですよと毎週語られることは、私にとって喜びなんです。そしてウィークデーに悩んで教会に来てくださる方に、本当の解決の御言葉イエス様をご紹介できる今奉仕をさせていただいていますが、それは私にとって本当に喜びなんです。私にとって一番の喜びは、最高に素晴らしいイエス様をご紹介することです。神と共に苦しむということは、主に従う家に受けるそしりを民と共に受けるということ。私たちも主を信じ従う家にそしられたり苦しみが増したりするかもしれない。しかし失望してはなりません。それは私たちを愛してくださった主が通ってくださった道です。そしてイエス様は共におられる。それは与えられる報い、真の救い、神の祝福から目を離さなかったからです。モーセが神様に従った秘訣が2つ出てきます。1つは、神様に従う道には与えられる報い、真の救い、祝福があるということから目を離さなかったということです。この目を離さなかったという言語の意味は、他のすべてのものから目を離して一つのものを見るという意味があります。私たちも世からの報いのみを得ようとしてはならない。たとえ人の目に報われなくても、神様の地上での報い、人は種をまけば刈り取りもするとあります。悪への裁きか、神への従順への祝福かが刈り取りとしてあります。そして私にとって最高の報いは、先週もメッセージ述べました、ヤコブが私を祝福してくださいという祝福は、神様との関係を深くしてくださいということ。ですから聖書の言う祝福の真髄は、神を近く感じることができる幸いのことです。私を祝福してくださる神の祝福は、神様を生ける神をこの地上でも近く感じることができる祝福なのです。私はそのことを味わっています。ですから私はイエス様を人に伝えるときに、天国だけのことを話すことをしません。あなたがイエス様を心に受け入れなさるなら、この地上でもイエス様を感じることができる、この地上でもイエス様が共にいて 愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制を与えてくださる新しい人生に導いてくださると確信を持って自分が体験しながら語らせていただいております。神は私たちの神への従順、人々への愛を決して忘れないと書いてあります。神は不公平な方ではありませんから、あなた方の働きや愛を忘れたりなさいませんとあります。この神から目を離さないようにしましょう。主は報いてくださいます。皆さんがどのような生活を今なさっているか、神はちゃんと見ていてくださいます。私たちは皆、善であれ悪であれ、それぞれこの地上においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座に現れなければならないと書いてあります。最後に、信仰によって彼は王の憤りを恐れることなくエジプトを立ち去りました。二つ目の彼の信仰は、神様がくださる祝福、報いから目を離さなかったこと。二つ目は、目に見えない神様を信仰の目で見るようにして忍び通したということです。ここにも信仰の秘訣があります。目に見えない神様を見ているように忍び通した。神は目に見えないお方です。私も牧師をしていますが、神を目で見たことはありません。そういう牧師さんと出会われたら怪しいと思ってください。それは偽牧師です。私は神をこの目で見ました。それはもうやめてください。嘘です。実はですね、はっきり申し上げますと、今地上で牧師を含めて神父さんも牧師もまた熱心なクリスチャンもまだ罪が残っていますから、この地上でもし神を見たらその場で死ぬと聖書は書いてあるんです。つまり罪を持ったまま清い清い栄光に輝く神様を目で見たら私たちは焼き殺されるんです。だから私たち、神はこの地上では私たちの目では見えないように配慮してくださっているんです。それが聖書全体の教えです。じゃあ天国に行った時、なぜ父子聖霊とお会いできるか、目で会えるか、それは天国に行く時には罪がなくなるからです。そしてイエス様が再び来られる時、罪がなくなるから、再臨のイエス様を目で見ることができる。なぜか、私たちの方の罪も完全に消えてしまいますから、肉眼で見てもその場で死なない。そして永遠にイエス様を見ながら愛されて生きることができるということです。ですからモーセは肉眼でイエス様を見たのではなく、目に見えないお方を信仰の目で見て忍び通した。神は目に見えないお方、しかし信仰の目で神が生きて働かれているのがわかります。私は今信仰の目で私の人生に、皆さんの人生に神が働いておられるのがわかります。そして私は牧会しながら、悩みの相談を受けながら、このようなことを相談している方からメールを受けたり、あるいは実際にお交わりして言われます。先生、私は試練の中で、今神様が私を助けてくださるのが最近わかるようになりました。はあ、よかったですね。つまりその方は肉眼ではなく信仰の目で神様が試練の中でも共にいてくださることを見ることができる祝福に預かっていらっしゃるということです。モーセはエジプトからもイスラエルからも自分の兄弟からも迫害、罵り、つぶやきを受けました。到底耐えられないような経験をしました。せっかくエジプトから脱出の指導をしましたのに文句ばっかり言われました。しかし彼は目に見えないイエス様を見る、信仰の目で見ながらイエス様と共にそのリーダーになりました。 そしてイエス様もパウロも同じ迫害を受けました。モーセは耐えた。それは神様を信仰の目で見て、神が共におられるので耐えることができたんです。目に見える人間や力に頼らないで、目に見えないお方、神様としっかり祈りの親しい交わりをしていたからです。神様はいつもモーセと、そして私たちと共におられます。私たちもつらい時、御言葉、聖書を読み、信仰の目で神様を見ましょう。皆さん、聖書を読む時、信仰の目で神様を見ることができますよ。2番目、いろいろな出来事、偶然、無意味な出来事は一つもないと聖書に書いてあります。神はその出来事を通して悔い改め導き、神様にもっと立ち返らせ、神との幸いな交わりを回復してくださる、そのような出来事として用いてくださるのです。そしてその試練の中で、その中におられる、試練の中におられる神を信仰の目で見ようではありませんか。もう一度申し上げます。辛い試練の中におられるイエス様を信仰の目で見ようではありませんか。これは無駄な偶然の出来事ではない。この出来事を通して神は何かをしようとしておられる。そしてこの試練の中にイエス様をおられて、私のそばにおられるということを信仰の目で見ましょう。神はすべてを支配し、そして益最善としてくださるのです。そして神様が愛して愛しておられるあなたと共に、いつも共にいてくださることを覚えましょう。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、今日の御言葉をありがとうございます。どんなに辛い中でも信仰の目であなたを見て、あなたが共におられること、すべてを益としてくださることを信頼して人生を歩ませてください。あなたは素晴らしいお方です。賛美します。素晴らしいイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。